ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、予断の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約1時間お付き合いをお願いいたします。ということで、今日の、ね、はい、出演ですけどもね、まあ、JR3QFB サンキューと、
はいはい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、吉原さん、今日ねビッグニュースがあるんですよね、はい、
そうなんです、ビッグニュースです、
はい、次回からね、はい、あの FM パルルン、はい、まあ、水戸の方のねコミュニティ放送局、あ、ラジオですかね、
はい、そうですね、
からね、
はい、
電波に乗って、お送りできるということになりました、
は
い、
アマチュア無線でなのに今まで電波乗ってませんでしたが、
そうい
よいよあの電波放送に乗ることになりました。
そうですね、
はい、
なんとかなんとか乗るようになりましたんでね、放送日はね、はい、いつですか。
毎週日曜日ですね。
毎週日曜日ですね。
日曜日ですから配信の時と同じなんですけど、毎週日曜日の夜9時21時から始まります。
21時からですね、
はいはい、
でこの放送に乗ることと同時にね、はい、1時間番組になるということで、ね、
そうですね、今まで30分と、ね、まあ、言いながらも40分くらい喋ってましたけど、はい、番組としては1時間番組になります。
そうですね、はい、ぜひ皆さんもね聞いていただきたいなと思うんですけども、はい、
そうですね、
ただあれですよね、はい、あの FM パルルンさん、あの水戸を中心にして、はい、まあ、送信出力は10ワットでした、
ね、あ、20ワットなんですけど、
あ、20ワットでしたっけね、
半径15キロぐらいの範囲だと十分聞けるんですが、
そうですね、
はい、はい、
まあ、それ以外の地域の方はちょっと聞けないですよね、はい、直接の電波はね、
直接の電波は相当すごいアンテナを上げないと聞けないので実は、サイマル放送っていうのをやってまして、
そうですね、
インターネットで
サイマルラジオでね、聞けますよね。
そうですね、インターネットで同時に、放送と内容と同じものを配信しているの で、
そうです、ね、
サイマルラジオ、サイマル、あるいはサイマル放送で検索していただくと、アクセスの仕方が出てきますので、
はい、このハムのラジオの、ね、はい、お知らせのところにも
リンクを
貼ってますし、
はいはい、
まあ、それをまた、ね、見ていただいても、ね、結構かなと思います。
そうですね、で音声だけではなく、はい、ビデオ配信もあるそうなので、
そうですね、月1回ですね、
月1回ですけど、我々のビデオ、はい、顔が見られちゃいますんで、
はい、ちょっと問題か、
見せられるような顔じゃないんですがぜひ見ていただいて
ぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
はい、まあ、そういうことでね、ちょっとねビッグニュースをね、はい、お知らせいたしましたということです、はい、
それで合わせてこのポッドキャストの配信の曜日が、
そうですね、
日曜日から月曜日に移ります。新しい番組がですね、はい、日曜日に、FM ラジオ放送がありますので、それが終わった後に同じ内容のものを配信する予定です。はい、
そうですね、よろしく。
ただ申し訳ないですが、著作権の関係で間に音楽が入るんですけど、音楽の部分だけはカットさせていただくことになります。
そうですね、はい、ぜひぜひサイムラジオの方をね、まあ、放送派ないしはサイムラジオを聞いていただければ、はい、ね、フル、ね、全編が聞けるということですね、
はい、音楽まで含めて全編聞けますの で、
そうです、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まあ、一応ね、私もね、まあ、ちょっと時間の余裕にもよりますけれどもね、ツイッターの方でもね、はい、出ようと思ってますのでね、
またそれの
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお
願いします。ハムのラジオのね、ツイッターの方もね、結構フォローしていただいてますんでね、
そうです
ね、そのアカウントで、ね、出たいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで、はい、今回はね、まあ、どういう内容かということで、今までね、はい、ハムフェア2013、
はい、
5回に、ね、分けてといって、実は4回やと言いながらね、たくさんちょっと収録した感じでね、5回にね、増やさせていただきましたけどね、はい、その第5回目、第最終回ということで、ね、
そうですね、
お送りしたいと思います、はい はい、ね、いろんな、ね、ブースのインタビューを中心に、ね、はい、参加された各局の、ね、インタビューも入っていますので、ね、はい、これから、ね、お聞きいただきたいと思います。
はい、じゃあまず前半をお聞きください。
はい、ではお聞きください。前半お聞きください。
ハンフェアのブースに言えますけども、アルファ50プロジェクトの方とお会いしましたので、ね、ちょっと、お話を聞きたいと思います。はい、お名前とコールサインお願いします。
JG1VMK の、小原と申します。小原と申します。
小原さんでいらっしゃいますね。はい、
JH1NWN の大場と申します。
大場さんでいらっしゃいますね。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。一般の方にあまりアルファ50プロジェクトでご存じない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと私ね、知らないことなんですけどちょっとご紹介していただけますか。
アフター50プロジェクトは、50年後の未来にアマチュア無線を残そうということで、基本的に高校生以下のジュニアハムが集まって活動しています。
ジュニアハムということは、まあ、高校生か中学生の方とか小学生の方もいらっしゃるんですかね。
はい、昨日も今日も小学生の子来てますね。
なるほどね。で、実際そのジュニアハムの方々というのは、まあ、お家とか、まあ、クラブとかで実際にアマチュア無線をやってられる方なんですかね。
はい、それぞれが個人のコール持ってたり持ってなかったりですけど、まあ、
なるほど。アルファフィフティプロジェクトということで、いわゆる、どういう活動をされてるんですか。皆さん集まって、で、まあ、50年後にハムを残そうということ で、どういうふうなことをみんなでやってるんですかね。
ハムフェアのブースで例えると、実際にアマチュア無線や、無線に関することにいろいろ触れてもらって、無線の楽しさを知ってもらったり、そういう活動を具体的に行っております。
あ、なるほどね。はい、実際に無線機とか、まあ、いろんなものを持ち込んで、 そこにジュニアの方に来ていただいて、はい、でそれをもう実地に触れて
触ってもらった方が一番分かりやすいんです。
なるほど、なるほど。はい、で来られる方というのは大体免許を持ってない方も来られてるわけですよね。
そうですね、基本はもう免許持ってなくて、もううちのプロジェクトを見てもらって撮ろうかなっていう人がほとんど。
なるほど。はい、で実際にそれで撮って、で、まあ、みんなで一緒にアマチュア無線もしましょうと、でお空に出れば今度は QSO しましょう、はい、そういう感じ。
そうです、そうです。
なるほど。もうこのアルファ50プロジェクトはどのぐらい、あと大前から聞いてるんですけどね。
結構もう 10年経つかぐらいなんですけど、まあ、はい、結構始まってるんで、もう実質ね、始まった時期からすればあと40年ぐらいでね、成功させなきゃいけないんですけれども、はい、そんな感じで頑張っております。
頑張ってますね。はい、これからもね、どんどんジュニアハムの育成にね、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、まだこれからもね、ジュニアハムの育成にね、頑張って、はい、ご協力お願いいたします。はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ハムヘア2013、ね、大学のブースがありましたんでね、筑波大学さん、お話をお伺いしたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
お名前とコールサインお願いいたします。
東谷と申します。ジャパンホテルはホテルタンガアルファ、HTA ですね。
はい、東谷さんですね。はい、筑波大学アマチュア無線クラブのご担当と、はい、
先日が代表を務めさせていただいております。
はい、ありがとうございます。はい、すみません、コールサインと、お名前とコールサインお願いします。
あ、コールサインはないんですけれども、ユイプロジェクトの渡辺と申します。
ユイプロジェクト渡辺さんですね。はい、よろしくお願いいたします。筑波大学さんのアマチュア無線クラブというのはどういうふうな活動されてるんですか。
そうですね、まあ、大学社団、まあ、普段は JR1ZTT、まあ、ZTT の名前で、まあ、は
い、まあ有名ですよね。
そうですね、コンテストとかに出るのは、ね、まあ、JAL の4大、まあ、大きめのコンテストに出させていただいてて、はい、で、まあ、部員はまあ大体全部で20人ぐらい。
あ、なるほどね。
まあ、学部生からまあ院生の方まで幅広く、まあ、みんなで仲良く、まあ、コンテストに出たりとか、まあ、近くの筑波さんもありますしね。はい、まあ、ああいうところにまあ行って、まあ、涙したりとか、はい、まあ、そういうことをやっております。
なるほど。それからもう一つ、筑波大学さんの方で UE プロジェクトということで、ちょっとお話をお聞きしたいと思うんですけども、この UE プロジェクトというのは衛星飛ばすんですか。
はい、そうですね、今年の今年度末の来年の2月から3月に JAXA の方の H2A ロケットに、相乗りという形で乗せてもらう衛星を、まあ、何年もかけて作ってきたというプロジェクトです。はいはい、大体今20人ぐらいのまあメンバーで活動しているところです。
なるほどね。はい、ここに模型があるんですけども、大体10センチ角ぐらいの立方体ですね。
10センチ四方の立方体です。
立方体ですね。はい、でこれをJAXA のロケットに、まあ、はい、相乗りさせていただく
と。そうですね。
はい、なるほどね。でこれってどういう
まあ、機能というか、はい、どういうことをする衛星になるんですか。
打ち上がってから大体435MHz で、上空からモールスを発信しておりまして、はい、それを地上にいる方々で受信をしてもらって、はい、その受信報告をしてもらうということと、ね、その受信した、方々同士で交流を深めてもらおうというプロジェクトですね。
そうするとあの、まあ、先ほどおっしゃいましたように、あの 435MHz の F2 ですね、はい、モールス信号で、送信すると、あの温度、電圧、コールサインなど、まあ、いろんな情報をそこに載ってくるわけ
ですね。そうですね、いろいろ載せてやる予定です。
でそれを受信のレポートを、まあ、筑波大学さんの、まあ、UE プロジェクトさんの方に送るという、はい、でそれを、まあとかホームページとかそういうところで公開されるんです
ね。これからホームページの方で随時情報を発信していくので、そちらもご覧になってもらえたら。
で、まあ、それぞれあの受信された方々の、まあ、交流を深めていって、はい、で、まあ、飲み会すると、
まあ、
それは別にしまして、まあ、
そういう方もいらっしゃると思いますね。
なるほどなるほど。これあの、まあ、今何年かかかったと言いますけども、はい、実際構想から含めると何年かかったんですか。
あの僕も入ったばっかりでちょっとわからないんですけど、はい、もうすでに2、3年から3、4年ぐらいはかかって
る。なるほどね、はい、そうですよね。でこれはやっぱり手作りということで、もう筑波大学さんの方で全部自作されてるんですか。
そうですね、あの、まあ、外注する部分もあるんですけど、はい、基本は全てメンバーで作っております。
あ、なるほどね、はい、ですからまあ普通の衛星と同じで周りに太陽電池が、あって、はい、でその中に送信機があって、はい、でそのデータを集める、まあ、ロガーっていうんですかね、はい、データを集める装置があって、それで送信機につながっていくと、そういう形になるわけです、
はい、
そうするとやはりそういうハードから、まあ、ソフトですね、はい、それは、まあ、外注せざるを得ないとか別にすればもう全て筑波大学さんの学生さんの中で、はい、構成されたと。
そうですね、
まあ、すごいですね、
はい、
あ、なるほどなるほど。
もうあの上は大学院生の方までメンバーがいらっしゃるので、はい、本当にあの幅広い方が関わって一生懸命活動している。
あ、そうかそうか、あのいろんな方いらっしゃるんで、それぞれの専門家がいらっしゃるわけですね。
そうですね、それぞれ外のこの包帯の部分から中の、はい、ソフトウェアまで、はい、全てそれぞれあの自分の専門分野を生かして活動します。あ、なるほど
ね。しかし素晴らしいですね、自分たちの手で衛星を作って、で、まあ、飛ばすのはね JAXA さんとか、
はい、
ロケットに乗せないといけないんで、はい、それで放出してもらうというのは非常にいいですね。
ちょっと夢のあるプロジェクトだと思います、
はい、これって軌道はどのぐらいの距離を飛ぶんですか。
一応400キロを設定しています。
はい、あ、なるほどね、はい、だから結構スピード速いですね。
そうですね、上空を大体10分から15分ぐらいで駆け抜けていきます。
はいはい、でそれをまあ追っかけるか、あ、受信だけでしたら普通の GP とかでもある程度受信できるんですか。
そうですね、普通にサンディル、あの、はい、三振のヤギアンテナで。
あ、なるほどね、その程度でも、
はい、
でそれでまあちょっと追っかけてやれば、
そうです
ね、いけるわけですね。でその間に、モールスで送られてくる、情報を受信してレポートですと、
はい、
そんな感じですね。
そうですね、
あ、なるほどね。あの来年の2月ですか、
はい、
楽しみですね。
はい、本当に楽しみ、
はい、あの、はい、ちょっとね、あの我々のハモのラジオの方でもね、あ、ちょっと そういう、まあ、QRV 情報というとちょっと普通の QRV とは違うんですけども、はい、そしての方でもご紹介させていただきたいと思いますんでね、あのぜひまたあの情報をいただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
あ
のハモフィア2日目あと1日なんで頑張ってください。
はい、
どうもありがとうございます。ハムフェア、2013、2日目になりますけれどもね、あのちょっと大学の無線クラブさんのね、取材をさせていただいてます。今回はあの東京大学アマチュア無線クラブということで、JA1ZLO、JA1YWX、そちらの方の、まあ、ブースにお伺いしましてですね、内容をお聞きしたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
すみません、あのお名前とコールさんお願いします。
はい、私、東京大学アマチュア無線クラブ代表の庄村幸太郎、JH1GEB です。よろしくお願いします。
庄村さんでいらっしゃいますね。はい、よろしくお願いいたします。お名前とコールさんお願いします。
私、2年生の樋口と申します。コールサインは JH1SEB です。
樋口さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。まず最初にあの、無線クラブということで2つコールサインあるんですけども、はい、これはどうして2つあるんですか。
東京大学にはキャンパスが2つありまして、はい、1年生、2年生が通う渋谷に近い駒場キャンパスと、はい、3年生以上が通う、赤門などがある、はい、まあ、本郷キャンパスという2つのキャンパスがあり、はい、駒場の方が JA1ZL を、はい、本郷に JA1YWX とそれぞれ2つ、開局してます。
だからあの2つ2箇所 所にあるので2つの、クラブ局があると、はい、そういう形である
そうです。
でこの2つのクラブ局の、住み分けですね。それはどういう形なんですか。先ほどおっしゃったように、低学年の方が、ZL の方で、高学年3年生以上の方が、J1 ワイダブ、そんな感じなんですか。はい、
普段の活動は全て ZLO で行ってます。それは、J1ZLO の設備が充実しているというのと、はい、やっぱり、下級生が活動の中心になるところがあるので、あ、そこに合わせている形です。
なるほどね。そうすると J1ZLO で、いわゆる活動するのはこのコールサインが多い。
そういうことですね。
ただクラブ局としたら 各キャンパスに一つずつ持
っている。そういう
こと。あ、そういうことになるんですね。
どうでしょう。
あ、なるほどね。このクラブではどういうふうな活動を常にされてるんですか。
基本的には、団体としてはコンテストに出ることが、活動の大きな柱とはなってます。それ以外には、有志がプログラミングをしたり、で試行錯誤をしたり、こういった活動を行ってます。6月の初めにオール J1 コンテストというのを主催してまして、これの主催も行ってます。
オール J の主催されてる。
オール J1
コンテスト。オール J1 という。
はいはい、
なるほど、ね。そう主催されてるわけです。そうするとクラブで、コンテストに参加したり、実際主催しているコンテストの運用をしたり、はい、ということですね。
そうです。
でその他には例えばフィールドデーとか、そういろんな他のコンテストなんかあります。そういうところにも、参加したりもされてるわけです。
はい、そうです。
なるほど。いわゆるキャンパスの中での無線設備というのはどういうふうな設備をお持ちなんですか。
ZLO のある、学生会館という建物の上にアンテナが4本立っております。
あ、4本ですか。どういう周波数が立ってるんですか。
7メガのダイポールと、14、21、28、50のヤギがあります。そして、VU のアンテナが2本立ってます、
はいはい。
正確にはタワーが4本あります。
あ、なるほどね。各タワーに今おっしゃったアンテナが立っている、まあ、
はいはい。
タワーの高さってどのぐらいの高さですか。
高さはあまり把握してない。
学校 の建物に比べたら高いのか低いのかで、
アンテナの位置が多分5階建てのビル相当の、
あ、なるほど、ね、
高さがあると思います。
だから15メーターぐらい感じかな。
そうです
ね、結構高いですよね。
そうですね。
でそれはいわゆるキャンパスの、なんて言いますか、フィールドといいますかね、建物からちょっと離れたところに建ててるわけなんですよ。
いや、一応キャンパスの敷地内にはある
よ、はい、
授業が終わったら気軽に行けるような場所。
なるほど、なるほど。でそういうところから、例えばコンテストの時はそこに集まって、尺から出ると。で外に出る時は、みんなで、リグを担いで出ていくという、そういう感じになるわけですね。どうもありがとうございました。また、これからも、ね、楽しいハムライフ、クラブ活動、ね、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ハムフェア、2013、2日目なんですけれども、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブということで、非常に、8J4J という、ね、特別局の、ね、コールサインが目に入りましたので、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
すみませんけど、お名前 とコールサインをお願いいたします。
はい、西田徹と申します。JH1RVJ
西田さんでいらっしゃいますね、
はい、
どうもよろしくお願いいたします。
所属は JA1YSS
です。JA1YSS というのが日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブのコールサインになるわけです。
はい、固定と移動と両方あります。
なるほどね。普段この日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブさんというのはどういう活動をなさってるんですか。
日常的に継続した活動というのはあまりないんですけれども、はい、全国的な行事とか、はい、あるいは世界的な行事の時に、はい、主に特設局の運営を、はい、しているわけです。
わ、ね、かりました。
はい、で通常は、はい、東京に本部、ボーイスカウト日本連盟の本部に、はいはい、拠点を置いて、
拠点を置いてるわけですね。
はい、
でそこが J1YSS の、常置場所という形になるわけです。
はい、
なるほど。ここの、 展示のところにですね 8J4J8J4J8 ということでアマチュアレディオステーションということで、コールさんにかかっているこれはどういうふうな、
これはあの2015年、はい、に山口県の山口市で開かれる世界ジャンボリー、
はい、
これ日本が決まったもんですから、
ね、
それで早速申請して今年、はい、4年間
そうすると2015年の8月に開かれる世界ジャンボリーを、ゴールというんですかね、
はい、
これの開催に向けて、
ね、
特別局の申請されて、コールさん
に今年からも使用して、
今年から使用して、
今年プレジャンボリーとして、
そうなんです、
日本ジャンボリーというのが開かれたんです、はい、つい最近、はい、先週まで、
先週までやったんですか、
はい、山口県同じ場所で、
同じ場所
でプレという意味を持ってですね、
はい、プレジャンボリー
と、ね、2015年に備えると、はいはい、いうことで現在活動しております。
そしたら 8J4J でオペレーションされてるわけですね、
はい、で固定局はまあ終わりましたから、
終わりました、
今は移動局
で各地を回ってるわけです、
はい、
でこれはやっぱり日本各地、まあ、全県いろいろなボーイスカウトの方々中心に、
こちらで移動したいところもあるし、あ、はいはい、それから、その地域の希望によって、はいはい、移動の免許証、
なるほどね、はい、お渡しして、まあ、あの、はい、無線機と同時に、はい、まあ、局一式ですね、はい、それで持ち回りという形になるわけです、はい、あ、なるほどなるほど、うん、そうするとあの各地 でこれ 8J4J はどういう周波数に出られるんですか。
これはね、これは世界スカウト周波数というのが、はい、
あるわけですか。
ありまして、はい、で、あの話飛びますけど、はい、毎年10月の第3土日には、はい、48時間、
はい、
世界のスカウト、ガールスカウトも含めて、世界中 の、はい、あの空でミーティングをやってる、
なるほどね、ジャンボリーミーティングですね、
はい、ジャンボリーオンザエア、
ジャンボリーオンザエア、はい、素晴らしいですね、
はい、これは毎年日本からも拠点を、
はい、48時間やってると、まあ、あの電波の状態で ね、
でね、
時間によっていろんな国とか聞こえるんで、
はい、
もう一日中いろんな国と交信できるという、そんな感じ、素晴らしいですね。
それとまあ、関連させながら、はい、この 8J4J はですね、
今年から 8J4J で出ると、
はい、いろんなところから、
いろんなところ出るわけです、はい、あ、そうか、移動で出れるわけですよね、
はいはい、
なるほどなるほど。そうするとあの、ボーイスカウトの方々だけじゃなくて、まあ、一般の方
も、もう一般の局にも呼びかけて、
できるわけですね、
もうぜひ協力していただきたい、
ね、
という形で、
もうパイルアップになりますよ、これは、
はいはい、本当にそうです、
全世界からですね、素晴らしいですね。
でもうすでにこの 8J4J が今年もパイルアップでした。
そうですか、
大変な天気の中もあったんですけど、ね、
あ、あの悪天候ということですね、
はいはい、
大変ですね、
はい、でも幸いにして機械はね、はい、リングはもう OK だったんですけれども、はい、
なるほどなるほど。だからもう、この 8J4J の詳しいことというのは、あの、ボイスカウトのアマチュア無線の方の何かホームページとかそういうインターネットであるんですか。
特に今載っけてないですけど、
あ、そうなんですか、
はい、将来あの
そうですね、
することになると思います、ね、
まあ、できましたらそういうふうなあの情報発信していただきます、
ね、
まあ、私どもの方もあのハムのラジオの方でも QRV 情報とか載せてますので、そういうところでもご紹介したいと思うんですね、はい、あのぜひいろいろと、ね、発信していただければありがたいですね、
はい
はい、
まあ、この後は差し迫っているのは10月のそのジャンボリーオンザエア、
そうですね、
JOTA と言ってますけど、はい、
あ、 JOTA ですね、
それとあの JOTI、はい、インターネット、
あ、インターネット、
はい、
それもあるわけです、ね、
両方もう数年前からやってますので、
わ、ね、はい、かりました。ますますご発展をお祈りいたしますので、
はい、ありがとうございます、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
どうも、
はい、ありがとうございます、失礼いたします、
帰って、
はい、ありがとうございます、
お世話になります。
ハムのラジオ、
おはようございます。
おはようございます。
あの、お名前とコールさんお願いします。
名前、三角勝弘、JIR 池です。
はい、お願いします。あとルソーさんのね、
そう、
出店ですよね、
うん、出店というかね、ここでね、いろいろ頼んでるから全部
なるほどなるほど。
だから結局先週だよね、8月12日の月曜日、うん、雷にやらじりし合いました。
あら、まあ、
まあ別に近くに落ちたとかじゃないんだけど、油、
うん、
電雷で多分インバーターいっちゃいました。
やれちゃった。あら、まあ、
アップはできるんだけどダウンができない、うん、最悪のパターン
上がるけども下がらない。
そうそうそう、もうしょうがないんで、うん、あのメーカーにかけて配線入れ替えて、うん、ダウンだけできるようにして、うん、
なるほど、
とりあえず下ろした。
大変ですね、
うん、
誘導雷ですか。
多分そうでしょう、
うん、
行っちゃいました、高い出費です
自然災害とはいえね、
うん、そう
これだけ
は。あれは痛いな。
でも無線機は全然大丈夫だ
った。あ、よかったですね、それは、
うん、
いやもう落ちるかと思って覚悟したもん、うん、本当におっかなかった。
だからもうアンテナ外してとか、う
ん、アンテナ外したらバチバチいってましたよ、コネクタのところで。やられた。
結構雷って多いんですか、ご自宅の方は。
あ
の雷って多いんですか。
雷最近多いよね。
多い多い多い多い本当に。
あ、そうなんですか、うん、
ちょっと怖かったよ、うん、本当に覚悟したよ、落ちると思って、うん、
あ、ちょっとピカドピカドなってんの。
なるほど、
本当すごい。
いや昨日もちょうど昨日夕方大雨降ったかな、あの時もゴロゴロってなってましたからね、
う
ん
うん、そうですよね。
やっぱり、ね、アマチュアにとって雷っていうのは大敵ですからね、そうかそうか、まあ、大変でしたですね。
はい、やられました、
どうもありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
ハムのラジオ。ハムのラジオ。
ということでね、はい、前半終わりましたけどもね、はい、いかがでしょうか。
ちょっと一休みですね、ここでね、
はい、ちょっと一休みしましょう、
はい。
うん、もう皆さんね、あの濃いですね。
そうですね、
おっしゃったことがね、
濃い人ばっかりですね。
そう、
はい、
あの大学の方とかね、あの先週のね、はい、あの配信で、あの高等学校のね、
はい、
まあ、準備会と言いながら、あの実際活動されて、ね、やってFとかされてたんですけど、はい、まあ、今度からね、大学とか ボーイスカウトとかね、はい、まあ、そういうところの、活動もね、ちょっと垣間見れたんじゃないかなと思いますね。
は
い、
あのボーイスカウト、私はあの中学生の時にですね、
はい、
あの日本ジャンボリーが私の住んでいるそばでやりまして、
あ、なるほど。あ、
その時はまだ8なんとか あの特別局コールサインが降りてなくてですね、
う
ん、JA8 の YSS というクラブ局が開設されたのを覚えてますね。はい、
なるほど、なるほど、
もう何十年も前の話ですけど、
懐かしい話ですね、
はい、懐かしい話ですね、はい、
まあ、あのあれですよね、まだ 8J とかなる前はあの、まあ、昔 のバンコク博なんかですね、
はいはい、
万博もあの時は JH3 の XPO でしたですからね。
そうですね、うん、だから普通のコロサインで、あのサフィックスだけは違うという割り当て
だったんですよね。
はい、はい、
まあ、それがね 8J という、うん、ね、特殊な特殊というんですかね、特別の、ね、コール線がやってられるようになりましたからね、
はい、そうでした。あのただ唯一あの南極の局が 8J はあれでしたね、はいはい、
そうか、そうですね、はいはいはい、まあ、そういうことで、
はい、
じゃあ後半の方聞いていただきましょうか、
はい、
はい、ではお聞きください。
どうでも、アイオタのブースに来てます、ハムフェア2013、まあ、おなじみのアイオタ、最近ね、あのハムのラジオではアイオタおなじみになってきてるんですけども、まあ、私も、人のことも言えず、言ってますけれどもね、ちょっとね、あのアイオタのブースの方にね、お話お聞きしたいと思いますんで、でちょっとアイオタのブースに来ましたんで、あのちょ今 お三人いらっしゃいますんでね、ちょっとあのお三人のお名前とコールサインよろしくお願いいたします。まずお願
い
します。
はい、JA9IFF 中島と申します。
中島さんでいらっしゃいますね。おはようございます。
ハムでもお会いしました。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、あのネットでもチェックしました、
はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、はい、
JICDST 船木です。おはようございます、よろしくお願いします。
おはようございます、よろしくお願いします。
カンハムでお世話になりました、 JRCTVH 沢口です。
沢口さんですね、よろしくお願いいたします。ハムフェアの方でもね、アイオタの、ブース、設定されてるんですけどね、どうですか、あのお客さんの入りは
どうでしょう。
昨日はいっぱい来ていただきましたけど、今日はまあやっぱり雨も降って、
まあそうですね、
ちょっと少ない感じですね、
うん、やっぱりあの、アワードの申請の方何人か来られたんですか。
はいはい、
今回何人ぐらい来られたん
ですか。今回は今日来ていただける方を含めて15名ぐらい。
やはりカンハムより倍ぐらい多いですね、
はいはいはい、
まあ、やはり東京というと地の利が ね、
はい、
からまあ人口も多いということがですね、はい、で大体例年と大体同じような、あの
今年はちょっと少ない感じがしますね。
あ、そうですか、
はい、
あ、まあ、あの今朝の、入場者数のあれでも去年よりも1000人少ないって言ってたんですかね。私だとなんか結構人が洋さん来ているように思ったんですけどね。佐藤さんどうですか、どんな感じですか、今回のアイオタのブースの感じは。
アイオタのブースですね、あの今日あの今年お手伝いさせていただいたんですけど、まあ、もう本当盛況で、あのやっぱり島が好きな人、あの世界の、ね、旅してる人方もいらっしゃるし、あの今年はもう本当外国の方が多かったんで、
あの外国の方も来られるんですか。
もういろいろアイオタの話ばっかりで。
なるほど、
楽しいですよ、あのぜひ皆さんいらっしゃってください。
そうですね、どうですか、
そうですね、まあ、あの若干やっぱり人がちょっと去年より少ないなという感じはするんですが、まあ、それともやっぱり今中島さんおっしゃったコンディションがね、やっぱ今年がねやっぱりちょっと悪かったんで、やっぱりそういう意味ではアクティビティが皆さん下がったんかなというふうに思います。
サイクル24もちょっと不発に終わってる感じと、 そうですね、それとちょっと下降気味になってるんですよね、もうね。
そうですね、まあ、ぜひですね、あの、まあ、あのこのラジオ聞かれた方は来年、まあ、花粉もやっぱりあの少ないもんですんで、まあ、西日本の方はぜひあの来ていただいたらありがたいし、で、まあ、来年、まあ、1年の、ね、準備ということで、あのまた来年の今頃またここにおると思いますんで、ぜひあのご申請をいただければ、で詳しくは、ね、ホームページ等であるんで、ぜひお願いしたいと思います。
そうですね、あの昨日も沢口さんの、 ね、お聞きしたんですけども、あの DXCC を追っかけている方は必ず絶対アヨタの数は多いはずだと。で、 ですから、あの一回あの皆さんね、あのカントリー数数えると同時にアヨタという概念で一回島の数を数えてみるといいですよね。
そうですね、
そういうのもじゃ啓蒙活動の一つとしたら割と面白いかもしれないですね。
ぜひね、あの、まあ、あのこちらの方もですね、まあ、あの入ってますジャパンワードハンターズグループとか、まあ、KCGA の方にもですね、開放に載せていただいて、できるだけ皆さんに幅広くねご申請いただくようのはちょっと努力もしないとあかんなと思いますんで、まあ、お気軽にですね、まあ、の会場もしくはまたメールでね、お気軽にあの聞いていただければ、私どもあのフォローはさせていただきたいと思いますので、ぜひあのお願いしたいと思います。
そうですね、あのインターネットとかで調べていただいたらね、ホームページとか出てきますんでね、あのぜひぜひ皆さんでね、あの特に DXCC を何カントリーか持ってる方は一回調べてみるというのは面白いですよね。ハムのラジオでもリンクのページあり、QRV のページありますんで、ね、そこでもご紹介していきたいと思いますんでね、またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。ハムフェア2日目、全国 CW 同好会、キーメンズクラブオブジャパンということでね、あの、まあ、CW、やってらっしゃる方々が、ね、集まっている同好会に、ね、あの来ました、ちょっとお話をお聞きしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
お名前とコールサインお願いします。
山本と申します。 JQ1CIV です。
山本さんでいらっしゃいますね、はい、よろしくお願いします、はい、まず最初なんですけど、全国 CW 同好会、まあ、あの呼んでそのごとくあの CW の同好会と思うんですが、どういうふうなクラブなんですか。
そうですね、全国の CW 好きが集まったクラブなんですけども、まあ、アワードを発行したりですね、 あとはあのコンテスト、主催のコンテストやったり、はい、そういうことを中心に活動しています。
アワードとかコンテストを主催されてるわけですね。
はい、そうです、はい、
そうするとも CW やってる方も皆さんご存知のところで、
割と知ってる方いらっしゃるかなと思うんですけど、はい、
あの活動としたら、はい、まあ、そのアワードとかコンテストというのを除きましたら、はい、あとどういうふうな活動されてるんですか。
そうですね、あとはあの全国あの年に1回、はい、あの全国大会を開いてですね、はい、みんなで集まって、はい、会議をしたりですね、まあ、そういうことをやってます。
なるほど、は
い
はい、あの実はね、私のね嫁さんのコールサインがね KCGA なんですよ。
奇遇ですね。
奇遇なんですね、はい、はい、取った時に KCGA と言われてね、なんかどっかで聞いたことあるなと思ったらね、こちらの KCGA さんの
そうなんです
ね、だってね、はい、非常に ね、あの好感を持っているんですけど、
そうですか、
はい、よろしくお願いします。
キルです
ね。そうですよ、はい、あのやっぱりあの人数としてはどのぐらいのメンバーいらっしゃるんですか。人数は今168
人です。
まあ、全国各地にいらっしゃる。
そうですね、
で年1回集まってからあの、まあ、こういうハンフェアの時に、はい、まあ、アイボールを含めて、
そうですね、はい、あの毎月開放をですね、あの会員に配って、はい、いうこともやってますね。
なるほど、はい、あの先ほどのコンテストとアワードとおっしゃってましたけど、はい、アワードについてまずちょっと、
そうですね、これはちょっと難しいんですけど、はい、各バンドごとに、はい、WJ 和歌ですね、はい、ですから各県の更新がワンポイントなんですけども、それが各バンドごとになります。
はいはいはい、
ですから一つのバンドで48ポイント、それがですから1.9から、はい、まあ5.6 以上もあるんですけども、はいはい、サテライトも含めてですね、はい、それで、
全てのバンド
ですね、はい、それで、ポイントを取ったこの100、200、300というふうにですね、 それで発行してます、
はい、だからまあ各バンド48あるん で、
そ, うです、ね、
でそれ の、 あのバンドの数
そうですそうです、
がマックスある
ということですね。そうですね、はい、
やっぱり最近ではあの、135キロとかそういう超波とかもあるんですけど、そういうところも
135はまだ入れてないんです
けど。あ、そうなんですか、
はいはい、
1.9 以上ですね。
そうですね、
なるほどなるほど。でコンテスト、コンテストですね、コンテストというのはどういうふうな形でやったんですか。
コンテストはですね、やはり CW のみ、はい、
でまあ、そうですよね、
そうですねなんですけども、はい、HF だけでやってます、
はい、あ、なるほど、ね、はい、時期的にはいつ頃。
時期的はですね、KCJ コンテストは先週でしたね。
あ、先週だった。
先週の土日にありました。あとトップバンドコンテストっていうのがありまして、はい、それは 1.9 のみ。
あ、なるほど。
トップバンドということで。そうですね。
なる
ほど。があの冬の時期にあります。
はい、あ、なるほど、ね、はい、これも一応基本は国内ということで。
いや、あの海外の。
ワールドワールです
か。そうです。
で、ポイントというのは、まあ、あの各カントリーがあの、
そうですね、
ポイント
なんです。そういうことなんです。
で、あと、はい、バンドがマルチとかいろいろあるんです。
そういうことですね。
なるほど。はい、はい、はい、あのまあ、詳しくは KCJ でググ
ったら、そうですね、 KCJ のホームページがありますので、はい、ぜひご覧ください。
わ、は
い、
かりました、
はい、あのぜひね、取りますんで、
はい、わかりました、
はい、
もう会員もどんどん増えていただきたいですね、
はい、はい、よろしくお願いします。
まあ、ぜひぜひあのリスナーの皆さんも、ね、CW やってる方、KCJ の方に入っていただいて、で、まあ、コンテスト、アワード、いろんなものを集めていただきたいと思います。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。失礼いたします。ハムフェア、ザ・ CW オペレーターズクラブということでね、こんにちは。
こんにちは。
あのお名前とコールサインお願いします。
中出です。コールサインは JA3 アルファビクターオスカー、
中出さんでいらっしゃいますね。おはようございます。ここ の、 あの CW オペレーターズクラブというのはどういうふうなクラブなんですか。
あの僕もね、新米でして。
あ、入ったところですね。
ほやほやなんですけどね、はい、まあ、要は簡単に言えばモールスコードによる通信を楽しむ
世界的な、
世界的な、これ会員1000人ぐらいいるらしい。
あ、そうなんですか。
ただ、ね、ただ日本では20人ぐらい。
あ、まだこれからなんですね、
日本では。でもそれじゃいかんっていうんで、はい、乗り込んできたんです。
なるほど。でこれからも CW プレイヤーズクラブということで
50人、日本人ぜひとも50人ぐらいまで増やしたい。
なるほど。この京都明日で50人増やしたいと。なるほどね、分かりました。
これ読むとね、なかなか規約読むと難しそうなんだけど、別に、
まあ、そんなに気の張ったものではないと。
いや、僕も何回も誘われて、ペンディングにずっとしてたんだけどね。
なるほどね。
要は合計 9EK でコンテストやって、はい、ゴールが分かりゃ大丈夫だよと。
なるほどね。
この A1 クラブの代表さんに言われて、
はい、
は掘り込まれました、
はい、でここに今日は座ってると、はい、いうこと。
お手伝い、
お手伝いということ。あ
の英語はできませんが、あれ日本語がダメなので
通訳
と、いや通訳というほどじゃないんですけども、お手伝い、はい。
まあ、いずれにしても CW をとにかくみんなで遊びましょう、世界で遊びましょう、そういう感じですね。
So do you know about the CW app?
Few people in Japan now. So you want to increase?
Yeah. Same in the US.
In US, how many?
There's less and less every year.
Yeah.
So one of our missions is to change that trend.
Yeah, yeah, yeah.
And we teach 200 newCW operators,
yeah,
every year.
Every year, yeah.
Every year, yeah. 200.
200.
So in 5 years, we're hoping to add 1,000 yeah, new operators, yeah, to the bands.
Yeah. Very good. In Japan, I heard from him about a few people in the CW operators.
We want to change that.
Yeah. And he want to increase the 40 or 50% in Japan.
Absolutely.
Yeah. Yeah.Okay, thank you very much. Good luck in Japan. Thank you. どうもありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
ハムフェアのブースで、ちょっとお友達に会いましたのでね、ちょっと、インタビューしてみたいと思います。あのお名前とコールサインお願いします。
はい、名前はニベと言います。コールサインは JI0HIH と言います。
HIH、
はい、よろしくお願いします。
お名前とコールサイン。
はい、大平と申します。コールサインは JJ0QDO と申します。
JJ0QDO、大平さんですね。はい。ニベさん、こんにちは。ご無沙汰しています。
いや、ご無沙汰しております。
どうですか、今日のハムフェア。
いやー、もう人が多すぎて、なんかあの前回と全く違って、なんかものすごく賑やかでいいですね。
確かにね、朝から取材してるんですけども、すごい人なんですよ。
ね、そうですよね。
ハンフェア初めてですか？
初めてです。アマチュア無線も初めて、あまり日が経ってないんで。
そうなんですか。ニューカマーなんだ。
そうなんです、
はい、いつ免許取られたんですか？
取ったのは平成22年なんですけど、はいはい、それでコールサインもその日取ったんですが、はい、声を出したのがつい最近です。
つい最近ですか、はい、どこの周波数で声出されたんですか？
ですね、初めてが7メガヘルツ帯、
はい、初めが HF で、
はい、フィールドデーの時に初めて、ね、そこで、はい、やらせていただきました。
それはご自分でもあの無線機を買われて出たんですか？
いや、ですね、それがクラブの無線機を、
はい、クラブで出たんですか、
はい、
いいですね。7メガでなんかコンテストかなんかですか？
はい、フィールドデーでした
っけ、はいはい、なるほどね。何曲ぐらい急送されました？
20前後。私個人として、そうです、クラブで400で、私個人では、うん、まあ、20いかない程度だったかなと思います、
でも初めてね、初めてに近い形で QS をするの大変だったじゃないかな。
すごく緊張しました、
ね、緊張するでしょうね。新部さんどうですか、初めての QS を覚えてます？
覚えてます。私の場合は15メーターバンドで、はい、21でいきなりアメリカが読んでいきました。恐ろしかった。
日本語で、はい、日本語のつもりで CQ 出してるのに、
はい、CQ では日本語で喋ってるんですけど、聞いたらいきなりウイスキーから始まったんで何と思ってよく噛んで、隣に一緒にいた OM がアメリカだよって言われて、なんだということで、はい、びっくりしたよ。
ちゃんと英語で答えたんですか？
片言ですけど、やりますか、はい、
でもすごい思い出ですね。
そうですね、もう忘れませんね。
なるほど、はい、今日 のハムフェアのお目当ては何ですか？
お目当てはね、やっぱりさっきも言いましたけど、物を買ったりなんかするのも確かに楽しみなんですけど、はい、やっぱり年に1回しか会えない友達に会うことが一番の土産かなと思います、はい、
ハムフェアにどういう期待されたのか、初めて来られたんですよね。
いや、だからほとんど予備知識もなかったんで、はい、まあ、どういうところかな、まずは見てみようというところから始まったんで、はい、
来てみてびっくりですね。
びっくりですね。そうです、やっぱりこうかなり人も多くて、
そうですね、
はい、
どうも今日、明日も、明日は来れないか、
これで帰りますね、
今日帰るんですよね、はいはい、今日もうちょっと時間ありますんでね、楽しんで帰ってください、はい、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
失礼します。
ザ・ LFMF クラブ・オブ・ジャパンということで、全日本超中波クラブということで、まあ、超波中波 の電波を使うというクラブだそうですね、はい、おはようございます。
おはようございます、
お名前とコールさんお願いします、
はい、内田です。 JG1CCL です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。内田さんですね。この全日本超中波クラブってもう呼んでまず字のごとくなんですけど、超波中波を使って、はいはい、まあ、通信をしようというのですね、
はいはい、
ここでは メインはどういうふうなご展示されてるんですか？
はい、まあ、すでにですね、許可されている136キロ帯のですね、
はいはい、
そちらの方は一応もう送受信機という形で展示をしています、
はい、
であとは、まあ、これから許可されるだろう470キロの方ですね、でそちらの方もですね、参考の送信機と、それから、まあ、コンバーターですね、はい、それから、まあ、コイル周りですね、はい、アンテナのローディングコイル、はい、まあ、そういったものを今展示しているところですね、
は
い、
だから470キロ、
470キロ
ですね、失礼しました、
はい
はい、470キロが許可された時にはすぐに電波を出せるような、
そういうことです、
準備を進めているということですね、はいはい、こういう超波になってくるとアンテナが非常に大変だと思うんですけど、 そうですね、そこはどういうふうにされてるんですか？
はい、基本的にはローディングコイルを作って、はい、その上に、まあ、10メーターぐらいの傘型のアンテナを立てる形で、はい、まあ、送受信をやるんですけども、やっぱりノイズが多いところですと、はい、非常に、まあ、読み取れない状況になりますので、基本はですね、耳で聞くよりも、はい、パソコンにつないで、はい、画像で見るというようなタイプが多いんです。
画像で見るんですか？
はい、同じ CW でもですね、はい、非常に単音と超音、
はい、
短い方と長い方が、はい、非常にこう長めのもので、はい、送受信をかけるので、
あ、なるほど、ね、
それを、まあ、画像で見て、はい、まあ、判断する。
あ、だから耳で聞くんじゃなくて画面で見て、はい、で頂点端点を判断して、
そうです、そうです、
まあ、見るというか、
はい、
理解するという形。
そうですね。
あ、なるほど、はい、まあ一般の方まず引っかかるのがアンテナだと思うんですが、ローディングコイルのも結構、巻き数多いですよね。
そうですね、136の方はですね、はい、この下にある結構大きめのローディングコイルが、はい、これですね、
大体直径が30センチぐらいですか ね、
そ、 うですね、
それでこれ何巻きぐらいしてるんですか？
これですね、多分
100ぐらいですか？
いや、もっと巻いてると思います ね、 ね、はい、
2、300、
はい、かなり重いですからね。
あ、なるほど、
はい、
でこれ
垂直に
そうです
エレメント立てるわけですよね、
はい、であとはあのアースマットっていって、はい、トタン板を6枚ぐらい引いて、はい、それをアースにしてい
わゆる、まあ、ラジアルといいますか
そうです、ね、
アースに取るわけです
ね、はい、
なるほど
やっぱり136大変です、はいはい、で逆にあの470の方はあそこの机の上に乗っかってる、は
い、だいたい直径が15センチぐらい
ですね、そうですねあのこじんまりとしたローディングコイルになるんで、
はい、まあ周波数はまあ3倍近いね大きさになるんで、まあ7メガから21メガの
そうですね、
その差のぐらいですからね、はい、考えれば、
はい、
なるほどなるほど。
であと真ん中にあるあの送信機が大きいのがあると思うんですけど、はいはい、これはあの元々船舶用に使われたあの400キロ帯の、はいはい、要は SOS を出すような、はい、あのなんていうんですかね非常用のあの予備送信機なんだそうです。それがまあそうですね、はい。それが放出されたんで、はい、それをちょっと改造して、はい、
今470、
はい、出るようにしてるみたいですね。はい。
まああの無線機自体もねもう自分で作らないとできない世界なんで、
でね
まあ、アンテナもそうですけども、
はい、
でも、まあ、作りがいがあるというかやりがいがありますね。
そういう意味ではね面白いです ですね。メーカーがまだ出してないんで、
そうですね。
はい。
まあ、メーカーが出せるかどうかというところですね、もうここまで来ると
コストの問題もあるしね、
そうですよね、
であとはあの見る人が見るとこう昔懐かしい、
はい、
電球によるダミーロード、
はいはいはい、電球ついてますよね、
であの最近の人はなんで LED じゃないのって言われちゃうんですけ ど、ねまあ、見る人が見ればダミーロードって分かりますよ ね、
確かにそうですね、100ワットの電球とかつけましたもんね、
そうです
よなるほど、
はい、
今のちなみに135キロとか、まあ、470これからにして、はい、いわゆる全国でユーザーというのは大体どのぐらいいらっしゃるんですか。
多分ですね、2桁の上の方だと思うんですね。100名までまだ、はい、100局まではまだいないと思うんですけど、はい、あの横浜はね結構多いです。
そうなんですか。
その中でも、はい、かなり多いですね。
皆さん夜な夜なとかお休みになったら、
そうですね、
まあ、QR をしてる、
あの免許だけ取ってる人は結構多くて、まあ、その中でも実際にやってる人はちょっと少なめになりますけどね。
あのこの超波になってくるといわゆるコンディションですね、
はい、
時間帯とかから、まあ、夜明けとかあの日没とか考えるとどの時間でどういうところが開ける感じがあるんですか、
都会だと結局ノイズ多いんで、はい、夜か朝じゃないとダメ
な
んです
ね。
ただあの田んぼとか、はい、あとは学校のグラウンドの真ん中に持ってってアンテナを立てると、はい、その前には結構あのいつの時間帯でもノイズが少ないんで、はい、そういうのに影響されるみたいですね。
やっぱりちょっとあの郊外にね、アンテナを立てるというのが、まあ、
そうですね、
はい、まあ、いいことかもしれないですね、はい、なるほど、どうもありがとうございました、
はい、
これからも頑張ってください。ありがとうございます。ハムフェアで FB サウンドたなしというところに来てます何が有名かというと QRL ですね
私のオペレーター
いらっしゃいますね、はい、お名前とコールサインお願いします。
あ、どうも JKYMIG 鈴木です。あの QRL という番組のヘボオペレーターをやってます。よろしくお願いします、
ね、皆さんあの聞き覚えのある声でね、毎週木曜日の夜にあとポッドキャストで、
そうですね、
聞かせていただいてますんでね、はい、
私も聞いてますから
ありがとうございますお互い聞き合いしてました。今日はどういうふうなご展示をここでされてるんですか。
ここですか。
話という
はい、はい、ここはですね、会社スカイタワー西東京アマチュア無線クラブということで出てるんですが、今回はですね、うちの方の会社が推しています、はい、マッツグ大賞というですね、
はい、
移動用のアンテナのベースですね、こちらを展示しているということ で、
ね、これはなんかタイヤに引く
そうなんです、
はい、かなりガッシリしてますよね。
ガッシリしてます。12キロありますので、はい、これだけでも立っちゃうぐらいですけどね。
そうですね、立ってますよね、はい、実際に。
そうなんです、うん、これはあの特徴がですね、はい、斜めの場所でもですね、必ずまっすぐに立てられる。
あ、そうなんですか。
そこでまっすぐ大将という名前になっている、こういうわけなんですよ、
はいはい、それはどういうふうにしてまっすぐさ、
これがね、ちょっと企業秘密なん
で、
まあ、簡単なことなんですがね、下がちょっと円形になってまして、その上に台座が乗っているという感じなんです
ね、は
い、
なるほどね、
電波ど
こ、はい、ということで、
ね、ちょっとした、はい、あのアイデアですね。
そうなんですよ、
なるほど、ね、
こちらがあの実用新案ですね、
はい、もう実用新案
取られてるんですね。
なるほど、
オリジナル、
はい、なるほど、
はい、もうアンテナもですね、8メーターとか10メーターのマスまで噛みました、
はいはい、
バッチリです。
そうですね、
はい、
だから結構大きなアンテナでもこのマス
しますよね、ここの部分もですね、このポールの部分倒れます、
ね、あ、なるほど、そうですね、
これがまたね、
やりやすいですね。
そうなんです、これを今回メインに、
なるほど、下の方に、はい、あの、まあ、車で挟む、ところの、はいはい、上のベースのところに、ボルトで止めてある可動部分がありましてね、
そうなんですね、
でそれが
90度傾くと、そうするとアンテナを立てるときに非常に便利だと。
大型アンテナも寝かしてまた立てる。
そうですね。私もまあ、アンテナベース持ってるんですけども、はいはい、上げるとき大変なんですよ、ね。
そうなんですよ。
斜めにならない、
でこれはまっすぐにするとポールの上げ下げも楽
で、ね。そうですね。
もう向かって
じゃ。なるほど。でもよく明日。色とまあアイデアです。アイデア商品ですね。
そうなんです。これ我々がこう今まで移動やってて不便さがあって、それを全部モフラしたのがこれ。
なるほど。
ということですね。
どうもありがとうございます。はいはい、またよろしくお願いいたします。
お互い頑張ります。
お互い頑張りました。よろしくお願いします。いかがでしたでしょうかね、はい、後半聞いていただきましたけどね、実ははい、サウンド田無さん実は QRL
の
受験を突撃インタビューしまして、鈴木さんにね
出ていただきまして、
はい、出ていただきましてね、
ありがとうございました、
はい、まあ、次回は多分我々ハムのラジオがね突撃インタビューされるんじゃないかなと思いますけど、
はい、まあ、一緒にね何か一つ番組作ってみようということでいろいろお話ししてますのでね、
そうですね、
これから楽しみにしてください、
ちょっとコラボレーションも、ね、していきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。最後にね、はい、ちょっと英語のインタビューを聞いていただこうかな。
英語ですね、あらら、はい、英語ですか、はい、
どなたでしょうか。
どなたですか。
OH2BT さんですよ。
またはい、すごい人ですね。よく
ちょうど、そうそうそう、ちょうどはい、ハムフェアの、八重洲さんのブースでしたですかね、はいはい、まあ、サイン会みたいな形でね、
そうですよね、
やってらっしゃいましたね、
来られてましたね、
はい、そうですよね、はい、その時にね、まあ、私は横で見てたんですけども、ローカル の、 J1、MFR、はい、清水さん、握手してくるんやでね、並んでましたけどね。
あ、そうですか。
そうなんですよ、握手されてましたですけど、ね、サインね、いただけますんでね。
はい、そうですね。でちょうど
そうそう、たまたま歩いてたら
歩いてたんですよね。
ね、あったんですよね。
そうなんです。でそこでちょっと捕まえてってね、言い方悪いですけど、そこで、インタビューのさせてくださいってお願いをして、ちょっとインタビューをさ、
取らせて。気軽にね、OK、はい、ってね、
そうなんですよね。気さくに、応じていただいて本当に、はい、で中身も濃い内容になりましたので ね、
はい、
はい、
ちょっとお聞きいただきましょうか、はい、ちょっと英語なんでね、申し訳ございませんけれど、よろしくお願いします。はい、
Nice to meet you. Marty-san.
Yes, my name is Marty.
My name is Aki, Alpha Kilo India, Aki. And how is your trip in the Ham Fair in Tokyo?
Yes, I have not been here for many years, so I think it was about 7 years ago when I was here last. So it's nice to be back. It's very much the same as it was 7 years ago. I think it's about the same size,
yeah.
And I'm also seeing many of the same people that I have met 7 years ago. So a lot of people I know from the radio, and it's nice to meet them here in person again.
You met many persons about 7 years ago. You met
Yes, since I'm very active on radios, I know most of the Japanese people who are talking on the HF bands, and they are very keen on talking to me. Yeah. So it's I've probably met here maybe 400 or 500 of them.
Oh yeah.
So saying hello and renewing the friendship. It's a wonderful thing to see people in person. Yeah, yeah.
Very good.
So very famous for the exhibition is something.
Yes, yeah. I have been amateur radio operator for more than 50 years.
50 years.
Wow. And my specialty is to travel and activate those very rare countries.
Yeah. Uh-huh.
And I've been operating for almost for 100 different countries.
Yeah.
And
wow.
People kind of get their new country QSL cards from me. That's why they like me and they like to be a friend, yeah. Because they never know what is the next country that I go and visit.
Okay, why the expedition?
the expeditions are like adventures.
Yeah,
so you like to go to very difficult places where nobody would go, have been before, and then you talk to the administrations and try to convince them that amateur radio is a good thing for their society, and then you hopefully get the license, and then you make many friends on the radio. But for us, it's like a major adventure trip. So you see the new places and new challenges.
New challenges, new places, new countries.
New country too. I'm collecting also countries. Yeah. Those are the countries that I visit. So I'd like to visit as many countries as I can during my life, and it gives me a different perspective on life.
So I think it's very difficult to get the license from the countries.
Another country.
Some countries, I think the countries that I'd like to visit are the countries that are not typically giving license as such. So I have to talk to the telecom administrations and try to introduce amateur radio to them and see, make sure that they see the amateur radio in a positive light. And then when they think that this is a good thing for their society, then you get at least one-time license. And hopefully on the longer term, you can convince them to establish amateur radio there. I have been actually involved maybe five or six countries where it was impossible to get the license first, but then after working quite some time with the administration, so then I was able to convince them that the licensing is good, and then they start giving licenses to other people as well.
Very good job.
What's the favorite country?
Well, I have many that I have visited for the first time. I think the most difficult country that I have visited, and I have been the first one to operate, is North Korea. North Korea is not easy to visit and not easy to operate from. Yeah. And still, it's the most difficult country in the world, even today.
I see.
P5? Very famous country.
For you people, it obviously has different emotions and feelings than for us in the rest of the world. But still, amateur radio-wise, it is most difficult part today.
Okay, there are last questions. What is amateur radio for you?
To me, it's a way of life. You know, amateur radio is a life. It's not a hobby or it's a passion. Mm-hmm. It's something that you like to live with, and you make your social circles to be amateur radio operators, and you look world through the eyes of amateur radio operator, which is very different. Your world is different when you're amateur radio operator than what it is if you would not be amateur radio.
Thank you very much.
Nice to meet you.
Thank you.
This is
our final stick. というところで、インタビュー終わりました
け
どね。このインタビューの内容ね、また後日か、これを配信と同時ぐらいなのか、ちょっと英語なんでね、分かりませんけども、原文をね、文字にしてね、このウェブ上にね、公開したいと思いますので、
そうですね。大体、あれですね、まずはディエクスペディションなんだけど、なんでディエクスペディションがいいのっていう話と、それから一番好きなところはって聞いたら、いや、実は難しいところで北朝鮮でしたよっていう話と、
なるほど、
であとは、最後の方にあなたにとってアマチュア無線は何って聞いたら、やっぱ生活じゃなくて私の人生そのものと言ってましたね。やっぱりもう全然アマチュア無線やるのとやらないのと違うみたいな言い方をされてましたので、
そうですね、すごい方ですね。
もうなんつうのかな、ライセンス取るの難しいだろうけども、でもやっぱりそこ行って説明をして、アマチュア無線のいいところ、役に立つところを話しすると、大体もライセンスはもらえるんだっていうことは
言
ってらっしゃいました。
やっぱり情熱でしょうね、そこはね。
そうですね、
やっぱり情熱をかけて、
そうですね、
相手は、ね、国とか、ね、もう関係、お役所ですからね、そこにもやっぱり情熱を傾けてお話をすれば聞いていただけると、
聞いていただけるということですよね。
そういうことでね、インタビューの、ね、模様をお送りいたしました。それとあとね、今回でね、ハムフェア終わりなんですけど、音作り研究会さんのね、ブースもね、インタビューいただいたんですよね。
お隣のブースでした。
そうなんですよ、お隣同士だったんでね、ちょっと長くインタビューいただきましてね、ちょっとね、面白い内容ありましたんでね、これ別途、別の番組か配信の時にね、
そうですね、
取り上げたいなと思いますんでね、
新たにそれ で番組を作らせていただければと思います。
お楽しみにということですね。
はい、
はい、ということで、ここでもう一回告知を繰り返しましょうか。FM、パロルンの方でね、電波に乗って放送するということでね、まあ、念願のインターネットから、我々無線の電波を出す
電波放送に乗ります。
電波に乗るということでね、
はい、そうですね、FM パロルンです。
そうですね、はい、周波数は、ね、76.2MHz ですね、はい、76.2MHz、はい、放送日時間はね、毎週日曜日の21時からの1時間、はい、夜の9時からの1時間ですね、はい、放送エリアは茨城県水戸市を中心にした限られた範囲なんですけれども、サイマルラジオでね、はい、同時に全国を全世界でね聞くことができるということですよね、
はい、そうですね、はい、
リンクの方はまたこのハムのラジオの方にも載せますし、はい、サイマルラジオとかサイマル放送でね、はい、ウェブ検索をしていただいて、その中に FM パルロンありますんでね、はい、そこをクリックいただければね、その即聞けるようになりますんでね、
はい、そうですね、
そうですね、
はい、
あとね、スマホとか iPhone で聞くときは、はい、そこ あのサイトから聞けないんで、はい、チューンインですね、 TUNEIN チューンインラジオというようなアプリがあるんですよね、
はい、
うん、これスマホとか、ね、iPhone 両方ともありますんで、ね、
私も入ってます、はい、これ、
はい、そうですよね、
そこでフェンパルルンを探していただければですね、
聞けるんですよね、これすごく便利な、
便利ですよ ね、世界中聞けますから、
そうなんですよ、
で、
そうそう、他のいろんな放送局もね聞けますんで、QRL さんもねここで聞けますのでね、はい、
そうですよね、
もうすでにQRL 聞いてられる方はね、もうすでにもうインストールしてあると思うんでね、もう そこから探せばすぐですよね、
はい、はい、そうです、
はい、
はい、
ということで、
はい、
はい、またねこれからね、それとあれですね、
はい、
インターネット配信の方は、翌日の月曜日からということで、
はい、1日ずれてです ね、日曜日配信が、ね、月曜日配信に変更させていただきます。
そうですね、申し訳ないですけども、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
著作権の関係で中のちょっと音楽は、はい、割愛させていただきます。
そうですね、手続きがちょっと煩雑になって大変ですの で、
そうですね、はい、
はい、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
というところで、ハモのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハモのラジオのブログから投稿できます。ブログはハモのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。来週からね FM パルルの方で、放送しますんでね、実際放送波でお聞きになった方、また新しいリスナーの方もねいらっしゃると思いますんでね、まあ、いろんなご意見ご希望とかね、これからお待ちしていきたいと思います。いただいたお便りはね番組内でもねご紹介していきます。ブログにはお知らせの他に QRV 情報、トピックスなども掲載しておりますので、ぜひ見てください。ではね、今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原でした。
では、これで失礼します。73、
はい、さよなら。73、さよなら。
来週は電波でお会いしましょう。
お会いしましょう。
はい、さよなら。
さよなら。